では礼拝を始めます。まず御言葉を持って礼拝を始めます。詩編の131編です。主よ、私の心は誇らず、私の目は高ぶりません。及びもつかない大きなことやくすしいことに私は深入りしません。まことに私は自分の魂を和らげ沈めました。血離れした子が母親の前にいるように、私の魂は血離れした子のように御前におります。イスラエルよ、今より常しえまで主よ待て。アメン。愛する主よ、これから礼拝を始めます。私たちの心は大いなること苦しいことに深入りせず、ただ魂を和らげ沈め、血離れした子供が母親のところにいるように、安らいであなたの御前に出ることができますように。雨が降っております。どうか来る一人一人の足を守り、霊性を今守ってここに無事に送り届けてください。これからの時を御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美です。高く掲げよう。
黄泉に下り、三日目に死人の内より蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまい、かしこより来たりて、生けるものと死になるものとを裁きたのは、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
孤独文の19番です。19番詩編の84編。万軍の主よ、
あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。
主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。
命の神に向かって私の身も心も叫びます。
あなたの祭壇に鳥は住処を作り、ツバメは巣をかけてヒナを置いています。
万軍の主、私の王、私の神、
いかに幸いなことでしょう。あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら、
いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出して心に広い道を見ている人は、
嘆きの谷を通る時も
そこを泉とするでしょう。雨も降り祝福で覆ってくれるでしょう。
あなたの庭で過ごす一日は千日も勝る恵みです。
主に逆らう者の天幕で流られるよりは、私の神の家の門口に立っているのを選びます。
万軍の主よ、あなたにより頼む人はいかに幸いなことでしょう。
アーメン。はい、
では満たしてくださる方を賛美します。
であるあなたを慕って、私の命の限りを尽くしてあなたを礼拝したい、礼拝したいと思い、ここに来ました。あなたは数えた私の命や、いつどこで幕を下ろしたか分かりませんが、出川子は主よ、あなたが数えたその命で私が生きる時、余裕限りなくあなたの皆を褒めたたえ、あなたを礼拝しながら、整えられた命として私が生きることができますように。主よ、あなたは私を整えてください。人はそれぞれ人生において飢え渇きを持って生きています。私たちも一週間もの間、人のように生きていながら、さまざまな渇きを覚えて生きてきました。今日あなたは私たちをその渇きから離れてください。あなたの生きる水を私たちに飲ませてくださり、あなた私たちを整えてくださった命の水より、私たちの上が肉が整えられますように。主よ、あなたを褒めたたえる民がここにいます。あなたを慕い求める民がここにいます。あなたを心の底から愛する民がここにいます。心の底から両手を上げてあなたを賛美する民がここにいます。今日もこの場所を聖霊にて整えてください。幼い私たちの心と思いをあなたに向けさせてください。あなたによって完成したらないと思うと、一人兄弟姉妹一人一人をあなたの御手にお委ねいたします。今週一週間、あなたの御名の上に命によって整えられて、祝福によって整えられて、良い手当によって整えられて、あなたの命の中を豊かに生きることができます。命を惜しまず私たちを愛してくださった主イエスキリストの皆によって祈ります。
開く自信のない方はどうか耳を傾けてください。
マタイの福音書16章の1節から4節。パリサイ人やサドカイ人たちが見そばに寄ってきて、イエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れると言うし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だと言う。そんなによく空模様の見分け方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い寛淫の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去って言われた。以上です。しばらくパリサイ人やサドカイ人のパンダネについて、また彼らの、その教えについて、学んでおりますけれども、今日もまたその続きです。パリサイ人たちがイエス様に印を求めてやってきました。あなたのその印を見せてください、そうすれば私たちは信じるからということでイエス様に議論を吹きかけてきました。しかしですね、イエス様はたった一言二言を、述べるだけで、そしてどこかへ去ってしまいました。マルコによる福音書の方を見ると、船で、向こう岸へ再び渡られたと言っております。今の時代でも、私たちクリスチャンに議論を吹きかけてくる人たちはおります。あなたたちはイエス様信じてるってんだったら、そのイエス様ってどこにいるんだ、イエス様は今すぐ見せてみろ、まあ、私も仕事してた時は言われたものですね。あなたが信じてる神がいるんだったらどうしてこんな世の中理不尽なことを起きるんだと、まあ、そういったことも聞いております。しかしですね、そういった理不尽なことが起きるのは私たち人間が起こしているということに皆さん気づいていないようです。それで自分のことは棚に上げて、神様はあなたは一体何なの、クリスチャンあなたたちは神様を信じてるけど一体何なの、よく聞きます。そういうこともあるから、クリスチャンはよくよく注意してなければいけないですね。神様の教えを忠実に守っているかどうかというところです。ここでイエス様が取られた対応は、二言三言の真理を語って、そしてどっかへ行ってしまうことでした。決して論破することではありません。議論が来たら、そのさらに上回る議論を持って塗り替える、そして力ずくで議論でねじ伏せる、そういったことではなく、言葉の真理を語って、そして、もし彼らがそれをそのまま聞き入れなければ、そのままそこを去ってしまう、そういう対応を取られました。そもそもですね、イエス様のこのパリサイ人たちの議論をふっかけてくる直前に、イエス様は4000人にパンを分け与えるという奇跡を行っているんですよ。そればかりでなく、イエス様は悪霊を追い出した時も、彼らは何て言ったか、彼ら悪霊の頭ベルゼブルによって追い出してるんだと、言いましたし、また死人をよみがえらせる奇跡をイエス様はされても、彼らは何をしたか、彼らは自分より目立つことをしたイエス様が憎いってことで殺す企てを、企みました。またイエス様自身がよみがえられた時、彼らは何したか、この事実が知れ渡っては大変だということで、その、兵士たちがイエス様の墓を見守ってたんですけど、彼らにお金渡して、このこと誰にも言うな、代わりに弟子たちが盗んで持って行ったんだと言えということを言います。結構ですね、イエス様がなさったことが知られるとまずい、知られると厄介な人たちというのはいるんですよ。それが、この当時ではパリサイ人たちであり、現代でもいます。 イエス様に生きていってもらってはまずい人たちが、そういう人たちに対しては私たちが取るべき対応は真理を語るということです。真理を二言三言でいいんです。御言葉を語ってそして、言い残して立ち去ればいいんです。何も議論に勝つ必要はありません。御言葉の真理がもしその人に、ふさわしい人であればその御言葉の真理がその人自身を守りそして立て上げます。しかしそれにふさわしくなければその皆さんが言った御言葉の真理は皆さん自身に返ってきてそして皆さん自身を養い育てます。ではイエス様はどのような真理を語られたか、パリサイ人たちは天の大いなる印を求めてきました。そこでイエス様が切り返したのは、夕焼けならば晴れる、朝明けなら、雨が降るという、まあ、日本でもありますね、万国共通の、天気の見分け方です。言ってみれば昔ながらの暮らしの知恵です。これは、私たちの身にも中学生ぐらいの時は聞いて知っておりました。あ、夕焼けが綺麗だから明日晴れるなとか、小さい子がですねこれを聞くと、夕焼けなら晴れるんだって聞いてそしてあ本当だ次の日本当に晴れたって言って、子供なら新鮮な驚きがあるんですけども、しかし大人はもう当たり前当然もう当の昔に聞いてきたことで、あんまり面白みがないかもしれません。でもイエス様が答えられたのはこの昔ながらの知恵でした。パリサイ人たちが天からの印という大いなる非日常的なことを要求してきたことに対してイエス様が答えられたのは 空模様の見分け方といういわば、日常を切り返してきました。これはどういうことでしょうね。私たちは大いなる印といういわば非日常手の届かないことを求めるのではなく、言ってみればもう昔ながらの万国共通の事柄に目を留めるべきです。昔ながらの万国共通の事柄とは一体何でしょうか。御言葉です。聖書です。皆さんのすぐそばに御言葉があります。聖書あります。皆さんが求めるべきはその非日常の大いなることではなくてすぐ近くにある御言葉に目を留めるべきです。イエス様はここで時代の印を見分けることはできないのか言われました。時代の印とは夕焼けなら晴れて朝焼けなら雨が降るというそういった非日常的なことと一緒です。御言葉の中で言われていることのあれが起きたらじゃあ次はこうなる、あらかじめ御言葉に書いてありますよ。皆さんが、例えば罪を犯したら、苦々しくなるとか、あるいはカイファに喜ばれることをしたら祝福されるとか、もう昔から聞いていることですね。皆さんが目を留める、傲慢に踏むるまったら貫くもそうです。皆さんも御言葉蓄えてるでしょう。それぞれが好きな御言葉あるかと思います。その御言葉通りにすればこうなる、もうたくさん書いてありますね。永遠の命を得るにはどうしたらいいですか。イエスキリストを信じる、アーメン。そうです。御言葉にはあらかじめそうしたこうすればこうなるが書いてあります。私たちが求めるべきは大いなる印や不思議ではありません。当時ですね、あらかじめそうしたこうなればこうなるという予言が与えられておりました。まずメシアが現れる前はどのようなことが起こるか、預言者エリアが現れて人の心を整えさせるということがマラキ書に書いてあります。またイザヤ書の方には、主の道を整えようと、荒野で叫ぶ声がする、そして、すべての主の前で山や谷がうずめられて凸凹道は平らになり、そして主の民を整えることが、預言者イザヤによって語られておりました。 でその通り、その予言の通り、バプテスマのヨハネが当時現れて、そして荒野で叫ぶ者として死の道を整える悔い改めのためのバプテスマを、説いておりました。つまりもう予言通りのことが起こって、そしてすでに主の与えてくださるメシアが近いことがもう当時分かりきっていたわけです。ここで道を整えるというのは、どういうことでしょうか。悔い改めることです。方向転換することです。悔い改めとはリペンタンス、つまり180度方向転換することです。360度だったら戻っちゃいますよ、また同じ道に。180度それまで生きてきた道、自分主体の人生からイエス様主体の人生と切り替える、これが悔い改めです。悔い改めなしにですね、凸凹道を歩こうとするとつまずいてしまいます。悔い改めというのが要するに山を、山や谷が平坦になるということで、凸凹道が整えられるということです。悔い改めなしにイエス様についていこうとしても、もう凸凹道だらけでつまずいてつまずいてばっかりですよ。皆さんがもしクリスチャン生活でつまずいてばっかりいるんだったら、悔い改めているかどうかをどうか再び点検してみてください。悔い改めは、180度自分主体の人生から神様主体の人生へと方向転換するということです。私たちはまず悔い改めて主の前に道を整えなければなりません。大いなる目新しいものでも、何か非日常的な大きなパワーをいただくことでもありません。それは皆さんのすぐ手元にある御言葉に目を留めて、そして御言葉の通り歩むということです。では、当時はそのようにして印が与えられていました。今皆さんが目を留めるべき印とは何でしょうか。ヨナの印です。イエス様が言われました。仮の時代は印を求めているが、しかしヨナの印の他は印は与えられませんと。そう言って彼らはイエス様は彼らを残して去っていかれました。主はあなたたちに与えられる印はヨナの印だけだと言われました。ヨナの印って一体何でしょうかね。ヨナというのは、旧約聖書の方に出てくる預言者です。かいつまんで説明しますと、ヨナ書の方に書いてあるんですが、彼は神様からあることが預言が与えられました。行って大きな町ニネベに行って、そして、悔い改めを述べ伝えなさいと。でもヨナはそのニネベの人たちが大嫌い で神様の言うことを聞きたくないって言って、でニネベとは逆方向に逃げていきました。で船に乗って逃げていったんですけれども、しかしその船が嵐によって、そしてヨナは魚に飲み込まれてしまいました。人間を飲み込む大きな魚ですね。そして魚の腹の中になんと3日3晩おりました。ヨナは魚の腹の中で悔い改めて、そして、悔い改めたので神様はその魚に命じて、ヨナを陸地に吐き出させました。で改めて神様はあのニネベに行って、私があなたに告げることをみんな伝えようという言葉に従ってニネベに行って、主の言葉通り伝えました。ニネベというのは非常に大きな町で、歩いて行って巡るだけでも3日かかるところでした。でヨナはそのニネベに入ると一日中歩き回って、こういうふうに叫びました。もう40日するとニネベは滅ぼされると、書いてあるのはたったそれだけなんですよ。ヨナが伝えたのはもう40日するとニネベは滅ぼされる。そこで人々はどうしたか。人々は神様を信じました。たったその言葉だけですよ。言ってみれば脅しの言葉です。たったこれだけなんですけども、人々は神様を信じて断食を呼びかけ、もう身分の高いものから低いものに至るまでそれを聞いて悔い改めました。 もうヨナの魚の中に3日もいたっていうのは奇跡ですけど、これもまた奇跡ですね。たったこの言葉だけで人々は悔い改めちゃうんですから。でニネベの王様の耳にそのことが入りました。で王様はそのことを聞くと王座から立ち上がって王服を脱いで、そして荒布をまとい、これは悔い改めてるということの、身をもっての行動です。そして灰の中に座りました。そして、次のような布告がニネベに出されました。人も獣も牛も羊も皆何も味わってはならない、草をはんだり水を飲んだりしてはならない。なんと人間だけではなく家畜にまでそういう悔い改めをさせた。驚きですね。家畜たちはそういう悔い改めたんでしょうか。まあ結局、結論から言いますと、ニネベの町は40日経っても滅びませんでした。神様がその悔い改めたのを見て、そして彼らに下そうと思っていた災いを思い直されたからです。確かにニネベの人たちはヨナが嫌うほどもう不信仰で満ちていて、残虐な行いで満ちておりました。滅ぼされて、当然のことをしてはいたんですけれども、しかし彼らはなんと悔い改めたんです。もう上から下に至るまで、王様から奴隷に至るまで、家畜や獣もに至るまで悔い改めたんです。これが、ヨナの印なんですけれども、イエス様が言われたのはヨナの印以外あなた方に与えられないということでした。ヨナの印とはどういうものでしょうか。イエス様はヨナの印を行いましたよ。悔い改めです。毎回使徒信条を告白しておりますね。主は、ポンティオピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、この下りがこのヨナの印です。つまり私たちにはヨナの印以上でも以下でも与えられていないんです。これで十分なんですよ。イエス様は私たちの身代わりになって死にました。イエス様が十字架にかかったのは私たちの罪のためです。私たちがそれまで自分勝手に好き勝手に生きておりました。もともと罪のある者たちなんですけれども、しかし私たちが本来受けるべき罰をイエス様が身代わりに負ってくださいました。私たちが死ぬべきその死をイエス様が代わって死んでくださった。そして3日目によみがえられました。そしてそのイエス様を信じる皆さんにもその復活のパワーが流れてきて、そして私たちも生きることができます。もう罪のうちに歩む必要がないんです。ちなみにキリスト教を信じれば、その教えに従って頑張んなきゃいけない、これは偽りです。イエス様を信じたら新しい命が与えられて、その新しい命が皆さんを生かすんです。皆さんはいつの間にか知らないうちにそれまでの悪い行いを平然としていたのが平然とできなくなっちゃう。それまでいい行いをうんしょって頑張んなきゃできなかったのがいつの間にか平然としちゃう。それ新しい命がイエス様が皆さん一人一人のうちに働かれて、そしてそのイエス様が働いてくださるからです。イエス様はよみがえられて後40日間、弟子たちの前に現れて、自分が生きているということを明かしされ、そして福音を述べ伝えられて天に昇られました。イエス様は、福音を伝えられたんですけど、福音とは、悔い改めて神様に立ち返りなさい、そして、悔い改めてイエス様を信じれば救われる、滅びから救われる。ヨナはですね、あと40日すれば滅びるとだけ言ったんですけど、それでイエス様はどう言われたでしょうか。イエス様は信じる者は救われる、皆さん確かに滅びるべき者たちでした。 皆さんが生まれついて、そして成長していくうちにだんだん気づいてきたかと思います。この世の中はいろいろな苦しみで満ちている。この世の中はサバイバルだ。この世の中は自分の力で、自分の手で切り開いていかなきゃいけない。だから力を蓄えるんだ。他人を蹴落とす、それはやむを得ないことだ。そういう、人生を、生まれながらではそういう人生ですけれども、しかしイエス様によって悔い改められた人生は神様が保証していてくださいます。皆さんの必要なものは全て神様が与えてくださる。皆さんも行き詰まっているけれども、でも神様により頼んで祈ったら不思議と与えられたっていう経験をしている人がたくさんこの中におりますね。そして毎晩こちらに来て祈って、そして必要が与えられた、やった、神様ありがとう、そういう経験をしている人もたくさんおります。私たちはそのように自分の力で切り開く者たちではなく、神様により頼んで生きていく者たちです。もちろん皆さんが果たすべき分はありますよ。日々の皆さん自身でやらなきゃいけない責任は与えられております。それらをこなしつつ、でも皆さん自身の力ではどうしようもないことはありますね。神様がそこを保証してくださいます。今の時代ですね、聖書が与えられております。昔は預言者や律法やいろいろな方法で語られましたけれども、しかし今の私たちに与えられるのはこの御言葉です。ヘブルの一章一節の方ではこう書いてあります。昔は預言者やいろいろな方法で語られたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られたと。今は終わりの時代です。この終わりの時代には御子、すなわちイエス様によって皆さんに語られております。英語のダービー訳聖書では、この御子によってというところはこう書いてあります。 In the person of the Son、 つまりパーソン、巫女のパーソン、それに巫女の人格、巫女のご人格によって語られたと。だからその巫女の口から語られたんじゃなくて、巫女の人格そのものによって語っているということを言っております。しかもこれ完了形です。語られた、もう終わったことです。私たちが模範とすべきはイエス様の単なる言葉尻だけではなく、イエス様のご人格を模範とするべきです。御言葉はもちろん、イエス様の人格、繊細なその感性、またイエス様のその優雅な品性、そうしたものなしでは、皆さんの口先だけでは何とでも偉そうなことを言えますよ。お前はあれしろこれしろ間違ってる。でもイエス様の品性に合ってるか、イエス様のご人格に合ってるか、そういうところも、皆さんはどうか注意して歩んでください。今この時代すでに福音は完成しております。そしてそれに付け加えるものは何もありません。私たちが今の時代に求めるべきは、天からの印といった非日常的な大いなる印や不思議でもありません。目立つようなものでもありません。私たちが目を留めるべきは、目立たないけれども昔からある、あれをすればこうなるという、この御言葉、ここに留まるべきであり、また御言葉なるイエス様に留まるべきです。ここを離れて右往左往してしまうと本質を外してしまいます。そこから迷い出て、もう大いなる印不思議を求めて、そしてもうどうにもならなく、どうすればいいのって困ってる人たちは、いますけれども、しかし皆さんはあくまでこの御言葉に頼る者たちであっていただきたいと思います。私たちが求めるべきは、天の大いなる印ではなく、御言葉なるイエス様を信じる皆さんでありますように、イエス様の皆によって反抗します。
アーメン。アーメン。
では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちにはヨナの印が与えられており、そして それ以上でもそれ以下でもありません。イエス様が私たちの罪とがのゆえに差し通され、病を、人類すべてのその死の病を背負われ、そしてその身に一身を受けて十字架にかかられて、そして私たちの身代わりになって罰されてくださいました。私たちの身代わりに死んでくださいました。あなたを褒めたたえます。あなたを賛美いたします。そして3日目によみがえられました。私たちもそのイエス様を信じることによって死んで、そしてよみがえることができることを感謝いたします。ここにいる一人一人がイエス様を信じて、そしてよみがえりのその素晴らしい力を体験することができますように。自分の頑張りによるのではなく、皆さんのうちにおられるイエス様が働いて、そして日々の生活をあなたの復活のパワーで満たしてくださいますように。どうか守あなたの守りが皆さん一人一人の上にありますように。病の上にあなたが御手を置いて癒す、その癒しの力が皆さんを覆いますように。貧しさを覚えているのであれば、そのわずかな5つのパンと2匹の魚を持って5000人以上養った、その余りある富によって富ましてくださいますように。導きを必要としている一人一人のうちに、あなたが最善の道を示してくださいますように。この今日の御言葉を感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では、賛美、この日は主が作られたを賛美します。 の祈りを持って、最後にお願いします。主の祈りは、賛美歌の一番最初のページにありますので、どうも初めての方はご覧ください。では主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものまであるため、アーメン。最後に祝福の御言葉を、皆さん一度でやります。普通の教会であれば牧師やあるいは神父が、最後に祝福の祈りをするんですけども、皆さん一人一人がイエス・キリストにあってイエス様と直接関わることができますということで、皆さん自身で祈っていただきたいと思います。この手法の、開いて左側のページの下の方に四角がいっぱいあるかと思うんですけども、こちらに自分の名前を入れて自分に御言葉を当てはめて御言葉を宣言してください。ではいきますよ。
イエス・キリストにあって万軍の主はこう仰せられる、カズヤに触れる者は私の瞳に触れる者だ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜になると。この時カズヤは万軍の主が私を使わされたことを知ろう。
カズヤよ、
喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来てカズヤのただ中に住む。主の御告げ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はカズヤのただ中に住む。カズヤは万軍の主を、私をあなたに使わされたことを知ろう。カズヤの主イエス・キリストの名前によってアーメン。
アーメン。終わりです。今日初めて来られた方を紹介したいと思います。ローズさんと、その、旦那さんはゆうちゃんとそのお子さんですね。
お名前何、
誰、
あれ子供じゃない、あそうなんですか、
友達の子供、
あ友達の子供、
あ
よくおいでくださいました。
はい、はい、よくおいでくださいました。
はい、歓迎します。
紹介してあげてください。どんな仕事をしてるか。
二人とも、
歌の仕事。
ドールさんはシンガーしてます。この間は、二人ともですね。二人とも歌の仕事をしてて、私と川合さんは先月そのライブに行ったんですけども、素晴らしかったですね。で、すごいソウルフルな歌声で、もうとても感動しました。
常々、お祈りをしている課題がありまして、この教会をゴスペルで一体にしたいということと、日本の方はですね、教会に来てくださいって言ってもよく来ないんですけど、ゴスペルを習いに来てくださいって言ったらよく来るんです。
あ、
そうだからのゴスペルワーシップをすごく知ってみたいっていうことがあって、それでワーシップを習いたい方も結構いるんですね。だからそういうことで、そういう才能がある、キリスト教的にはタラント、今のタレントという言葉なんですけど、そういう才能がある方がここに与えられたら、そういうことをやっていきたいということがあって、ずっとそれを祈ってきましたけど、ある時にふいっとこうロンスさんと出会うことができて、あれ声聞いたらコスプレ最高に似合ってんじゃん と思ったんですけど、ライブに行ってみたら本当に、あ、この人となんかいいことができるかもっていうことがありまして、それで、まあ、誘ってはいたんですけど、なかなか時が与えられませんでした。でもね、ローズさんが私から逃げようとしても、私がローズさんに電話しないでそのまんま祈っていると道端でポッと会っちゃう。それでまだそれでも心が動かない、まだ祈るんですよ。ここでローズさんが早く心が向きますようにって、そうするとまだポンと会っちゃう。それでこの間のローズさんこっちに一緒に来ました。それで北欧の教会でゴスペルを始めたい、あなたの才能がぜひしよう、だからあなたがこのゴスペルの企画をちょっと全部何とかしてくれないかって言ったら、あ、そういうことだったら私もしてみたいということで、まあ、これから一人一人与えられるということなんですけれど、多分ですね、全部用意されていますよ、私が祈ってみると。で、用意されているから主が今時を与えてくださっているということなんですね。今の水曜日の礼拝に、あの時々うちの教会に来てくださる方もピアノが素晴らしく聴ける方がいて、それで、いや、この間ちょっとだけお話をして、それであのちょっとだけね誘っておきました。で、このことが具体的になりますように、皆さんも祈りのうちに覚えていただきたいと思いますね。あの、たくさんのこのゴスペルを通してたくさんの人がイエス様に触れて、それでゴスペルを通してみんなが歌が好きになり、イエス様が好きになりということが展開していけばいいと思います。だから、2人が今活動しているその活動にも、あのすごく人の支援が必要なんですけれど、一個だけ私がね、皆さんに、あの2人にあの教えてあげたいことがある。ケウンスクっていますよね、歌手。ケウンスクが、あの、その日本に来た時っていうのは向こうでは有名人だったんだけど、日本では無名だったんです。その時に彼女はクリスチャンだったんで、日本に来た時に教会に来た。そんで教会に来て、教会でみんな彼女の活動を祈りで応援したんです。そしたら小さいライブを、彼女は転々としていたんですけど、その都度彼女が一曲だけゴスペルを歌った。一番最初にね、一曲だけゴスペルを歌ってから自分がこう今ね、なんとかこう、ね、花咲きたいっていうその歌を歌ったんです。そしたらね、見事に本当に彼女はいろんなところで応援者がどんどんどんどん与えられて、それで、結局すごい名を得るようになったんですけれど、二人が活動していて夢があるならば、その夢っていうのは人の後押しがすごく必要なんです。で、人を後押してくれる人を自分に引きつけるためには何が必要かって言ったら、人の心を動かしてくださる神様の力が必要。神様の力が二人が何かやろうとしているところに与えられると、二人を応援したくなる人がどんどんどんどん与えられる。そうするといろんなことがスムーズに展開していくことができるんです、ね、だから目に見えることを動かす方が必ずいるっていうことと、その方が私の側に立ってくれればいろんなことが本当にできるっていうことを信じて、まずね、自分の投資をするつもりでこのコスペルということで自分のチームを作るっていうことに心をかけていただければ、そしたらあと足りないもの、そして必要なものはイエス様が必ず備えてくださる。それを私は二人にお話ししたかったんです。二人がこれからこのことに本当に積極的に携えて携わっていくことができますように、皆さんもあのお祈りなんかに覚えていただきたいということと、二人がコスペルを始められた時というのは積極的に加わって、それでそのコスペルをイエスキリストの皆によって栄えていきたいと思います。主に感謝でした。
まだ道は見えないんですけど、でも主が全て備えてくださることを信じて感謝します。これから第2礼拝の方が始まりますので、韓国語だけの礼拝になります。ですので、韓国語がわからない方はどうぞ後ろの部屋の方でお待ちわりを続けていただければと思います。ではよろしくお願いします。